TBS Podcast
自転車協会プレゼンツ
自転車協会プレゼンツ
ミラクルサイクルライフ、今週も始まりました。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、パーソナリティの石井正則です。
北里志です。
自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。パリと郊外を結ぶ自転車道200キロを整備へ。
おお、
はい、海外の話です、ビジネス情報誌オルタナによりますと、パリと近郊の131の自治体、すごいな、131の自治体からなる公施設法人が自転車道8ルートの建設計画を発表。
はあはあはあはあ、なるほど、
うん、すごいですね。およそ78億円を投入し、すごい金額、全長200キロの自転車専用道でパリと郊外を結びます。
あ、いいね、
すごいですね、気合入ってますね、
うん、そう、合計200キロなんですね、はい、8ルート。
でもやっぱそれだけのルートを作ろうと思ったら、131の自治体とちゃんと連携しないとやれないというのはやっぱそうですよね。
これはねちょびっとね、日本の感覚とは違うんですけど、
はい、
パリの郊外ってね、ちっちゃな村みたいな集落みたいなのが、はい、それぞれにね自治体持ってるの。
なるほど。
でそれをこうその周りにポツポツポツポツとあるから、はい、だからね131なんです
。そうかそうかそうかそうか。
だから割合ね、だって8ルートで200キロでしょ、
はい、
で1ルートだで20キロちょいぐらいじゃないですか、だから割と、まあ、短いんですよ。
なるほど、そうか、
うん、でそこ、そう考えると、そこにねポツポツポツポツっていろいろあるっていう、そこを結ぶっていう。
でもやっぱそういったところをちゃんとみんな協力してくれるってことは、うん、自治体全体も
そうい
い、これはいいぞって思ってるってことですもんね。
思ってるでしょうね、おそらくね。
いや素晴らしいことですよね、はい、でしっかりした資金78億円を投入してということですから、
はい、ね、いいな。
2024年までに、うん、移動の 10% を自転車に変え、はい、2030年までに自転車移動を現在の3倍にしたいということなんですね、うん、そしてさらに2050年までに通勤通学の 50% 以上、
うん、
これを公共交通機関自転車徒歩にするというのが目標なんだそうです。
車をあまり使わないようにしようっていうことですよね、
はい、そういった脱炭素ってやつですよね、はいはいはい、今でカーボンニュートラルなんて言葉があるんですけど、はい、やっぱそっちに向けて自転車を活用していこうということなんですよね、うん、
これね私ね思うのは、はい、フランス人よりもね今の日本人の方が実は自転車に乗るんです、
はい、
自転車の分担率っても高いんですよ、
はい、
だけれども自然発生的にそうなったっていうだけでしょ日本の場合、はい、自治体とかね国が数値目標を決めて自転車をこれだけ使おうなんていうことをやってることはないんですよ。
そうです。
もう少しねなんかね自転車にその国として数値目標を作ってみたいなことにね、はい、なってくれればいいな、言及してくれればいいなっていうふうに、まあ、思うんですけど ね、
そうですね、
じゃないとね抜かれちゃいますよ本当。
このコロナ禍で、ね、自転車乗る方、うん、自転車に気づいてくださる方も増えて、
はい、
でまさにカーボンニュートラルの言葉も叫ばれてる中、ね、期待したいと思います。続いてはこちらです、
はい、
サイクリングは健康寿命を伸ばす、うん、アメリカの内科専門誌で報告。
あ、はい、
内科の専門誌で、日刊現代に北品川富士クリニックの院長石原富士樹さんの記事が掲載されているということなんですね、はい、アメリカの医師会の内科専門誌に、うん、ヨーロッパの研究結果が報告されたということで、うん、およそ7500人の糖尿病の患者さんを5年間観察、
ほうほうほう、
かなり長期、そして大勢の方で
データを取ったということ
なんですね、
うん、
サイクリングの習慣が1週間に2時間半以上ある場合とない場合を比較したところ、
はい、
総死亡のリスクが30% 以上低下していたということなんです。
あ、すごいじゃない
ですか。かなりすごいことですね。
すごいですよ、
1週間に2時間半、そんなにめちゃくちゃ乗っ 自転車乗ってるっていう時間じゃないですよね。
1日30分程度でしょ。
そうですね、
それ以下ですもんね。
で通勤とかに使ったりとか近所に行くときに日常的に使ってるってなったら、まあ、ですよね、
うん、
でその習慣がある人ない人で糖尿病の患者さんの亡くなるリスクが 30% 以上下がった。
すごいな。だって糖尿病って、はい、日本人と国民病じゃないですか。
まあ、そうです
よね。ねえ、これもっと日本で広まってほしいな。
いや、これは結構でかいデータですよね。
うん、そう思います。
しかもこう、まあ、いろいろ噂では聞くみたいな話は、ね、うんうん、この番組でもこう、うん、よくこう言われてますよなんて言われてますけど、アメリカの医師会の内科専門誌でのこれだけのしっかりしたデータを取ってた話ですか。
エビデンスが出たという話ですね。
あ、そうですね。最近、はい、覚えましたよ。エビデンスって言いますよね、
は
い、
カニデンスじゃないですよ何を言ってんだかっていう。
エビデンス大事ですから。でもこれすごくいいですよね、はい、だもちろんこの今回は糖尿病だけですけど、うんうんうんうん、やっぱり糖尿病に限らずサイクリングの習慣は健康寿命を伸ばす決め手でもあるのかもしれませんと、この石原さんの記事は結んでいるということなんで、
あのね、これ偶然もう届いたんで思い出したんですけど、
はい、
あのね、私のところにねサイクリンググッドって今目の前にあるフリーペーパーみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、自転車の
ね。でこれね、島野さんが出してる自転車と健康の冊子なんですよ、
はあはあはあ、
28号になったの期間ぐらい出してるのかな、はい、
ええ、
毎度毎度ね、自転車はこんなに健康がいいっていうのをこれでもかこれでもかと手を変え品を変えやってるっていう、あの冊子なんですけど、
なんか気持ちよさそうに自転車に乗ってる女性の方が表紙で、
これね、でも実にためになりますよ。今回の特集はね、血液を巡らせ血管を若返らせる有酸素運動の効果なんですけど、実際その通りなんですよ。もうこれ、
そうか、それはちゃんといろいろグラフみたいなのも載っててデータしっかり出てますね。
そうそうそう、本当ね、毎度毎度あるんですけど、この糖尿病の回もありましたしね、はい、とにかく自転車いいよ健康にっていう。
いや、だから、はい、この後、うん、先週に引き続き影山博信さんを、はい、ゲストにお迎えしますけど、はいはいはい、やっぱいっぱい走ってらっしゃって、
は
い、
若々しいですからね。
若々しいですもんね。やっぱ証明してくださってる感じしますもんね。
そうですよ、
はい、今週もしっかりお話を伺いたいと思います、はい、以上週刊自転車ニュースでした。改めてこの後はゲストコーナー、先週に引き続き影山博信さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのがSBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だからSBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ sbaa-bicycle.com まで。
さあ、ゲストコーナーです。先週に引き続き影山博信さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
い
や、もう先週のお話が楽しすぎて、は
い、いやもうだってこんなに自転車マニアになられていたと
は、はい、
いや
もう6年の間に、
そうですよね、前回の出演が6年前だったということで、はいはい、そこからお話伺ったらさらに
オーダーバイクがあり、
はい、
ピストバイクがあり、は
い、っていう、
まあ、自分もびっくりしました。その間に3台も買ったんだ、
う
ん、
そうです
って思いました。
すごすぎです。いや、素晴らしいです、はい、さあ今週もサイクルライフの続きを伺ってまいりたいと思います、
はい、
6年前にお越しいただいた時、
う
ん、
はいはい、
ギターを背負って北海道一周したいっていうお話をされてたんですよ。
そう、これは覚えてます。私
これ実現、うん、できたんですか。
無理ですね。
お忙しく
て、お忙しくて、これは大変
しかも、ね、はいはい、北海道僕ちょっと舐めてましたね。なんか 何日か走ればできちゃうのかなとか思ってたら
これが
結構そうい
う人多いと思います。ちゃんとでっかい道なんですよね、はい、いやすごいんですよね、はい、大きいんですよねやっぱね。
でかいですね、はい、でもやっぱり北海道は、はい、あの最高ですよね。自転車で1回だけあの室蘭っていう町で、はいはい、あのコンサートやった次の日に、はい、室蘭から苫小牧通って、うん、支笏湖通って札幌まで、120キロぐらいですか、はい、あの自転車で走ったんですけど、はい、まあ最高だったですよね。
あ、そうですか、
はい、いい
です
ね、走ってらっしゃいますね、うん、
走ってますね。
いやでも北海道、僕はちゃんと北海道走ったことないんですけど、うん、走った皆さんに聞くと本当いいって言いますね。
ですよね、
北
海道は、
ね、多分もう数えきれないぐらい最高なコースがあるんじゃないかなと思いますけど、
うん、それはもう間違いないでしょうね。
一周ってやったことないんですよもうね、さみだれ式っていうのかね、はい、突発的にあの、はい、今回はあの釧路行きました、今回は帯広行きましたとか、今回は長万部行きましたとか、ね、はい、そんなのばっかりでねっていうね。でも全部こう回ってみたいなで、夏休みかけてねみたいな ね、
どれくらいかかるもんなんですかね。や
どうなんだろう。
でも韓国と同じっつったら
相当ですよね。
やっぱり、うん、
なんか余裕持っていくと1ヶ月だって言いますからね。
そうなんですか。
そうそうだって言いますよ。あのいろんなところ回って回っていくっていう、
ね、いやもうそれで、あの事務所が許してくれないですよ。影山さんに関してはそんな休みはあげられませんっつって、はいはい、マネージャーさんに怒られちゃうかもしれないっていう。で先週ねちらっとお話に出てたんですけど、はい、なんか自転車関連のイベントにも呼ばれるようになって、うん、 そこで DJ やったりもしてるなんて言ったんですけど、
はいはいはい、
アニメソング会とか、はい、アニメ業界のイベン自転車イベントみたいなもうすでにあるんですか。
はい、はい、一つはね、はい、茂原サーキットとかで貸し切って、はい、耐久レースのイベントがあるんですよ。それは、GSR カップっていう名前でずっと行われてたんですけど、はい、まあ、今コロナ禍の中でちょっと中止になってるんですけど、まあ、それこそ片山右京さんとかもゲストで来られたりとか。
あ、そうですか、はい、
で解説が、うん、ブリッツェンの広瀬の CM とかも解説で来られたり、
なるほどなるほど、
はい、するようなイベントで、参加資格がですね、うん、まあ、みんな自由に応募できるんですけど、うん、はい、当日アニメ関連のジャージを着てないとダメです、うん、サイクルジャージを。
あ、じゃあなんかある種アニメファン縛りみたいな感じ、はいはい、
まあほとんど最近だと、
う
ん、弱虫ペダルとか、
あ、そうでしょうね、
ロングライダーズとか、
あ、そうでしょうね、
もうそういう人たちがほとんどなんですけど、はいはいはい、でまあ僕も前回お邪魔した時はまだなかったかもしれないんですけど、はい、今ツアーの度に作り続けたジャンプロジェクトのサイクルジャージが5種類ぐらいもあるんで、は
い、そうですか、いいですね、う
ん、はい、それを、仲間たちと来て、はい、いつも 4,5 人で参加してます。
かっこいいじゃないですか。
いや、すごい。
そうですか、
はい、
あ、でも、まあ、見た目が思い浮かぶっていうのかね、はい、まあ弱虫ペダルでしょと、はい、あと萌えジャージがいっぱいいるんだろうなみたいない
や、めっちゃいます
でしょうね、
は
い、
なんかでもその観客席の熱量もすごそうですね、
うん、そうですよ、うんうん、もうガチで走ってる人は、はい、ヘッドヘッドになるまですごい勢いで走ってます、うん、で僕らみたいに、まあ、割と楽しみながら、はい、自分のペースで走ってる人もいて、はい、いろいろフードコーナーとかも出てたりして、うん、すごく和気あいあいとしたイベントです、
うん、素敵ですね、
はい、楽しそうですね、
はい、
でもね昨今のアニメ業界とね自転車業界の親和性の高さっていうのは、はい、結構ね身に染みて分かる部分あって、だって自転車イベント行くと萌えジャージ多いですよ、
あ、
普通のイベントだって、でしかもね、私もう今影山さんの話聞いて、はい、そうそうそうと思ったのが萌えジャージ、
はい、
可愛い女の子がついてるやつあれ着てる人は大抵早いですよ
そう
マジで
そうなんですね、早い人多いんですよね、
しかもね、なんか昼クライムが早いの、
うんうん、
なんでだろう、
はい、昼クライムのイベントもあるんですよ
あ、そう、
はい、グランフォンド小諸っていうね、はい、小諸を中心に、はいはい、山の中を一日中走り回る、130キロぐらい走るのかな、そのイベントも、それも参加資格は、はい、まあぶっちゃけ萌えジャージ
素晴らしい、
すごいですよね、はい、僕も昔にちょっと前に、うん、はい、コスプレ的にもう萌えジャージとかじゃなくて、うんうんうん、完全に、うん、 アニメーションのキャラクターの格好をされてて、そんであの、うん、タイヤの部分が、はいはい、あの
ディスクで
それでそこに
書いたんですよ、ね、
アニメーションのイラストが描かれてる集団の方たちがいて、
結構います。
その方たちがものすごい速度で僕を追い抜いてたんですよ。
ねえ、
シュシャーつって集団でブワーッつってなって
それ、ね、私も見たことある。
衝撃を受けたんですよ。やっぱ早いですよね。
あのディスコホイールの人ってね、うん、後ろから迫ってくると独特の音がするんですよ。
ゴーッと音しますもんね、あれ。
うわー来たーみたいな、
そうそう、わかります。で来たーと思ってこう身構えてると5人ぐらいのね、はい、初音ミクがビューッと
出てくるんですよ。そうなんですよね。めっちゃミクなんですよね。
はい、ミク多いですよね。
すごいですよね。やっぱだからなんかもともとそういうのが好きだってエネルギーを持ちの方ってやっぱ熱量がすごいから何かにハマったらそこに向ける熱量がやっぱ集中力とか違うんでしょうね。やっぱかっこいいんで、逆にっていう言い方が正しくないですけど、なんか突き抜けてるからすげえかっこよく見えるんですよね。すごいみたいな。
はい。
いや、そんな中でね、もうこの曲を聴いてもらってね、自転車をガシガシ漕いでもらいたいということで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。影山さんの方から曲紹介をお願いいたします。
はい、ジャンプロジェクトでゲッターロボアークの主題歌を聴いてください。ブラッドラインズ、運命の決闘。
お聴きいただいている曲はジャムプロジェクトでブラッドラインズ運命の決闘です。7月の14日にリリースされまして、
はい、
そうジャムプロジェクトは結成20周年なんですよね。もうまさにアニソンの歴史をそのまま生きてらっしゃるという20周年でございますけども、
うん、いやありがとうございます。
でそのドキュメンタリー映画があるんですよね、
はい、あ そ, うだ
そうなんですよ、はい、あの今年の頭に2週間だけ公開された映画があるんですけど、はいはいはい、それが、8月25日に、はい、ゲットオーバージャンプロジェクトザムービーという、ブルーレイ &DVD で、リリースされました、
はい。
そしてあの、はい、ツアーも久しぶりに、やります。ジャンプロジェクト2021年ライブツアー、ゲットオーバージャンプロジェクトザライブが、東京では9月10日金曜日11日土曜日の2日間ゼップ羽田、はい、そして、大阪では9月27日の月曜日ゼップ大阪ベイサイトで開催されます。
はい、詳しくはホームページをご覧ください。いいですね。はい、よろしくお願いいたします。さあ最後に、
はい、
いつもゲストに、ね、お越しいただいた方にお伺いしてるんですけれども、うん、はい、普段安全に自転車に乗るために心がけていることを教えてください。
そうですね。僕もロードバイクをやるようになってから、うん、改めて絶対守ろうと思ってるのはもう基本的な、道路のルールですよね。うん、まあ、信号とか、
はいはいはいはい、
左側通ることとか、うん、もうなんか、ふざけてる人ぐらいちゃんと守ってます。
あ、
もう誰もいない、
うん、
もうすっごい田舎の信号も一人でずっと待ってます。
素晴らしい。
そういうことですね。
いいと思います。
その意識からですよね。
はい、
ここは大丈夫だろうでやってしまうと意識がやっぱ薄れていくから、うんうんうん、そういうところの意識から変えていくってことが ね、 ね、
絶対なんかもっとこう、はい、まあまだまだ認めてくれない人もいるじゃないですか、うん、自転車危ねえんだよ、もう車道とかさ平気で逆に走ったりよとかっていう人もいるじゃないですか。
わかります、わかります。
そういう、まあ、なんか、はい、社会の意識も、はい、やっぱりみんなで少しずつ変えていけば、
ね、
もっとこうなんかヨーロッパの国みたいに自転車がもっとポピュラーになるんじゃないかと、
はい、そう思います。もう大賛成です。
はい、もう影山さんみたいにこう守ってくださってる人いると、うん、僕もそういうことを感じるときなんですけど、
はい、
自分がこうやってきちっと守ってると、うんうん、
はい、
この人行こうとしてたなって人が、うん、あ、この人守ってるから、
う
ん、僕も守ってるから
、
そういうふうに伝わる時がありますよね。
だ
それが広がっていけばね、うん、みんなを守ってくれれば事故も減りますし、
う
ん、
いや、
も
ういいと思います。
ぜひとも守っていただきたいと思います。はい、いや2週にわたって熱い話を、
いやこちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。はい、またぜひお越しください。
はい、
はい、
また本当もう自転車十何台みたいな状態で
やばいやばい、
お越しくださればと
ぜひぜひよろしくお願いいたします。2週にわたってありがとうございました。ゲストは影山博信さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後のコーナーはサイクル大辞典。一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。今回のテーマは自転車とマスクです。
マスクね、
これはだから、うん、このコロナ禍で、はい、暑い夏マスクする苦しさみたいなことは自転車関係なしにいろいろねニュースとかにもなってますけれども、
なってます。
まあ、どう捉えていくかですけどね。
もう毎日通勤で使ってますけど自転車、はい、でマスクもつけてますが、
はい、つけてます。
行きと帰りが違うんです。行きと帰り、
お、
あの、ね、行きはねそこまでマスク気にならないんですよ、はい、まあ、朝だから涼しいっていうのもあるんでしょうけど、帰り、はい、帰り多分ね、あの不織布の マスクあるじゃないですか、はい、あれ間がね多分そのいろんなもんで詰まってるんですよ。で詰まってて息が苦しいの。
そっか、苦しさ違ってくるかもしれないですね。
おそらくね水蒸気なんかがもう入っちゃってもう滑ってこうなってるんですよ。
そうですね。特に今年の夏はなんか雨の時期が長かったり、
う
ん、また晴れたりで蒸し暑い日っていうのもありましたもんね。
ありましたからね。
結構
でそうすると本当の話息苦しいじゃないですか。
そうなんですよ。
で自転車もねでちょっと、まあ、通勤距離ぐらいだったらねまあ短いけど、
はい、
ちょっと外に出ようみたいなことになるとやっぱりねもうマスク嫌だなと思うんですよね。
まあ一応、うん、周りに人がいないことを確認したりした場合は、うん、はいはい、あの一時的に外すことも良、うん、いですよっていうふうに、ね、そうそうそう、アナウンスはされてますけどね。
それでね、あの昨今もやるのがっていうのがね、はい、特にツーリングなんかの時鼻だけ出しちゃうみたいなのはね、
まあ、そうですね、うん、本来ね鼻マスクも良くないとはされてますけれども、うん、まあ、自転車乗ってる時 それでやっぱり息苦しくなって、うん、まあ、熱中症とか
熱中症になんね困るし、
そうですね、そういったリスクが高まってしまうことはまた逼迫している医療にご迷惑をおかけすることになるとかっていうところにつながりますからね。本当に難しい判断ですけれども、
その逆にねよろしくないと思うのがね、
はい、
あのツーリングイベントなんかに出るとマスクしない人もやっぱりいるわけですよ、
はい、
でいてでそんでその横並びでペチャクチャ喋りながら行くのもいるわ、
う
ん、これはね
そういうのは
良くないなと。
そうですね、良くないですね。だからやっぱ今は僕は夏はもう本当に気温が高い日は乗らないようにしても、
まあそうですね、
あの体調崩してもあれですし、はい、で乗る時ももういつも以上に僕はミニブラ派なんであれですけど、はいはいはい、ただでさえ飛ばすタイプじゃないですけど、もっとゆっくり早めにどっか目的地で使うなら早めに家出てゆっくり走ってみたいにして気をつけてるってとこですかね。でも
はい、
まあ、やっぱ排ガスとかそういうのをこう多く吸ってしまうっていう面もあるじゃないですか、自転車って言われてるじゃないですか、都心で走る場合、はいはい、それも防いでくれてるわけですからね、マスクは。だからいい面もあるんで積極的にマスクをしていただけたら嬉しいかなと思います。
そうですね、
無理のない範囲でね、
無理のない範囲でね、
はい、
本当だ、なるほど、
ぜひぜひそういったことも意識してください、
はい、
以上サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。やっぱりこの、
はい、
アニメ業界、
はい、
アニソン業界、
はい、
やっぱ熱量が違いますね。
なんかね時代はそっち向いてますよ。
そうですね、
時代は萌えジャージ。いや本当本当です。
いやだからでも、はい、弱虫ペダルという日本を代表する、はい、
そうですね、
自転車アニメ、自転車漫画、それも結局その主人公のね、うん、坂道くんは、
はい、
姫なのだの歌を歌いながらで力が出るみたいなシーンとかもあるわけじゃないですか。
秋葉原はあれで行くわけですからね。
そうですよね、うん、だからやっぱそういったカルチャーの持つエネルギー、
はい、
うん、なんか新しいソウルみたいなものっていうのは、うん、日本人の力になってる気がしますよ ね、
なんかね、特にねなんか自転車との相性もいい気がしてね、オタクと相性がいい。
あ
これはね、私もオタク 気質をすごく持つ人間として、
はい、
そうかもな。
いやそれは僕もオタク気質なタイプなんです。すごいわかります。やっぱそういういろんなジャンルのエネルギーも取り込んで、うん、自転車業界がこうやってもっと発展していったら嬉しいですよね。
嬉しいですよ、
はい。番組では引き続きマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎。採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字で cycle-r@tbs.co.jp cycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
引田さとしでした。
自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りしました。